このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちがボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのはシャークと
まっちゃんと
マサと
サニバタイヤです。
おしゃべりサニバボードゲーム大作戦会
なあ
はい、なんか間違ってる気もするけど、まあいいか。
間違ってる。
でもわかんない。なんか不安になってくる感じ
が。まあ、いつもの紙がない、うん、なく読んだんで。
まあまあ、
レアバージョンという
か。そうですね、はい。遅い時間ですし、
はい、
今日はまあ、号外みたいな感じでね。
そうだそうだ。
まあ時間も差し迫ってるので、じゃあもういきなりテーマを振る感じでよろしいですか。
はい、僕にお願いします。
は
い、
それでは、本日のテーマは何ですか、シャークガン。
本日のテーマはこちらです。テレステンマサヤンの冬休み2023。
はい、はい、ということで、もう2023年でね、
そうです。
大体だから夏があり冬があり、はい、そしてまた夏がやってくる、
はい、
季節の変わり目とともに風とともに現れる、それが冬休み。来ましたね、冬休み。
はい、そうです、
ね。どうですか、冬休み。
どうでした？
どうでしたか？
もう最高の冬休みですね。
それなら良かったよ。
あ、うん、もっと面白いこと言えよ。
まあ、あるんですよね、だから、おしゃさに名物。もうみんな楽しみにしてるんです、そろそろ、おさやんの冬休みに聞けるかなみたいな。
いや、僕はだから、よくテレビでやってる、有吉の夏休み的な位置づけにしていきたいんですよ。
なるほど、なるほど。
有吉が、後輩とか呼んで、ハワイでこう過ごすじゃないですか。
はいはいはい。
あんな感じで、ちょっと、まさやんの夏休み、冬休みをちょっと、
はい、シリーズ化。ゴールデンウィークもあります
よ、ね。ゴールデンウィークもある。まさやんのゴールデンウィーク。年にだから3回っすよ。
まさやんのゴールデンウィーク、何回撮ったことあるっけ？
いや、ない
し。語呂も悪いし、ね、
本人からのただの要望
も。まあいいんですよ、全然ね。まあとりあえず聞いてる方は、だから1月も明けてね、正月も明けて、ちょっとそろそろ世話しなくなってきたな、みたいな頃に聞いてると思うんですけど、まあ一応なんか年末年始に箱つけて戻ってきたみたいなところでいいんですかね。
はい。
どうでした今回、何が楽しかったな、みたいな。
まあ、やっぱ一番楽しかったのは人狼ですね。
おお、はい、人狼ゲームがお好きなんですね、あなた。
人狼ゲームも好きですけども、うん、今回の人狼は特別な人狼でした。そうですよね、シャークさん。
おお、そうですね。今回マサヤンが主催の人狼会を主催しましたし、
はい、
それ以外も遊んだし。
そうですね。
もういきなり人狼の話するの。
はい。
まあでも確かに、ちょっとこの後はね、向こうのマサヤン実家まで、車で運転もあるから、割とこう、もう頭がなんかあれですね、この旅に入ってる。ギア入ってんじゃない
ですか。だって言って3日間ぐらい遊んでたよね。
そう。
この3日間の思い出はないの？
あるよ、もちろん。
このボードゲーム。言ってもボードゲーム大好きなおじさんたちが喋るラジオですよ。
はい、はいはい、ちょっと毎回同じ話をしてしまって申し訳ないですが、
はい、
やっぱりテラビが楽しかったですね。
やっぱりですね、はい、今回はファン拡張でね。
はい、ファン拡張で、
うん、もうちょっとマサヤンとテラミすると毎回なんかボッコボコにされた挙句罵倒されて終わるから。
あ確かにプレイヤーとしてはちょっと
罵倒なんかしたことないですし、まっちゃんとやった時多分勝ってないですよ。
え、そうなんだ。
でも実際ボッコボコ言われたし、なんでそんなとこ置くんだよってめちゃくちゃ罵倒された
そんな彼ももう世界ランク26位ぐらいですから。
お、
昨日で24位ですよ。
いや、あったの、また
上位ランカ
ー24位ワールドカップとかで結構活躍するぐらいのあれじゃんね。24位って言ったらね、なんか油断ならないぞみたいな強豪国とね。
確かに、
なんかドイツ倒したりできそうな。
そうですね、30以上はもう化け物揃いだみたいな。
いや、そうだよ。俺たちがトップランカーだ。 わかりました。まあじゃあ、はい、そのファン拡張楽しかったんだね。
はい、楽しかったです
全然中身がない
小学生の感想を聞いてるみたいな。まあまあいいんですよ。で、はい、トルコライスも映ったりしてね、はい、行ったらお店が閉まってたりしてね、はい、うん、いろんなものだったけど、
長崎で有名なオリンピックという、
はい、
ああ行きましたね、
トルコライス。
行きました、
まあ、トルコライスだけの店じゃないんですけど、はい、行ったことマッチありますか、うん、
オリンピック、
オリンピックっていう店
は知らないよ。存在知らない。
存在を知らない。
マジで、いや結構有名店だよね。
有名ですよ。
なんかね、化け物パフェみたいな。
そうそう、
150センチぐらいのパフェ。もう盛りすぎかな。110センチ、120センチかな、
うん、一番でかいので120って書いてたような気がするけどね、う
ん、の大きさのパフェがあって、みんなで食べて、うん、なんか各都道府県ごとに食べられた本数みたいなのがこう記録されてるみたいな、まあ、ちょっとこうメガ盛りの特徴があるお店のトルコライス。トルコライスもだからなんかギガトルコライスみたいなのが、
うん、トルコライス人生で外で食べたことあるのは多分マサ君が前以前に帰ってきた時に多分このメンツで食べに
行
った、あれだけしか俺食べたことない、
今度行ってごらんなさい。あのトルコライスのでかいのもすごかったし、まあ、とりあえずパフェも食っとこうぜっつってね、あの男3人でパフェをみんなでつつきましたよ、
はい、
チョコミントが出てきたとか崩れないように支柱があるのねとか言って、
シフォンケーキは全部マサヤが食べろ
私シフォンケーキ大好きみたいな。美味しかったよね。
美味しかった
ね。ちょうどよかったね、
はい、
で
も
ね、
ちょうどよかった。
あれがとには60センチでしたかね、確か。
そんぐらいにあって60って結構あったからね。
あったあった、なんか割と見上げるようなパフェでしたよ。
そうそう、そんなもん、そんなもん。
そうそうそう、
でっか
い。うん、いやもうやっぱ名物なんだよね、こう、ちょっとこうチャレンジャー求むみたいな感じで。まあでも食後に3人で食ったらちょうどいいぐらい。
そうそうそう、男3人でちょうどいい。
こういう話聞きたいのよ、いきなりね。そう、誇らしげにさ俺は人狼だ
それ喋ったら終わるよ、この番組。
もう楽しかったのは分かるけど、喋りたのがもう
なんか順を追って喋ってってよ。
1日目は飲みに行ったじゃん。
そうだ
そうだ、あれも良かったね。
なんだい。
いや、飲みに行ったのも良かった
ね。もう
偽物じゃないんだ僕らと一緒に行ったマサヤンじゃない。
おしゃさりのこと忘れたんじゃないの。もっと上手に喋ってたの。
この2日間ぐらいの記憶がなんかぼんやりしてる感じ、
ね、ちょっと記憶がぼんやりしてますね。
なんか本物かな。
偽物じゃないかな。
ちょっと目がうつろな気がするな。
睡眠不足が溜まってるかもしれない。
大丈夫かな。まあまあ、結構でも2日3日散々遊びましたよ、
ね、はい。
え、だから一日中遊んだ日も、え、昨日か、昨日だから収録前日は散々遊びましたよね。
はい、
もう仲良し宅でね、もうニコニコしながら一日なんで笑ってんのかな仲良しテーブルいっぱい遊んでましたね。テラフォもやったりとか。
テラフォやりましたね、こういうの、うん、それこそあれですよ、この3日間で初日テラミ、うん、2日目テラホ、うん、3日目アルナックみたいな感じですよ。
あ、
おもげおもげおもげ、
うんうんうん、楽しいのばっかりだよ。
いやもうどれも楽しかったですね。
薄いなこれ。大丈夫かな。
どうですかって言われてもな。
なんかもうお相撲さんの感想聞いてる。頑張るだけです。
中身の話ない。中身
お相撲さんはなんかほら、あまり自慢したりすると叱られるから、はい、精神的なものじゃない、はい、そういうことなんだったら責めないけど、はい、なんかあんまりやると親方に怒られるみたいな、これそんなタイプじゃなかったね。あ、
テラミは
ファン拡張、
ファン拡張、
テラフォは、
テラフォはね、ノーマル、
あ、ドノーマルでやったんだ。
そうそう、初めての人もいたんで、ドラフトもなしのもドノーマルで、
ドノーマルの、
あ、
で、アルナックも、
アルナックはね、初めてちょっと拡張入れた、カードとかの盤面の右側のなんかレースみたいな、あれが違うやつ入れて、面白かったっすよ。
まだそっちやれてないな。
本当はキャラごとのやつも変えたかったんですけど、ちょっと読み込みがまだ足りなかったんで。
あれは結構ね、ルールが増えるからね。そうそうそう、まあ面白そうだけどね。 なるほど。
ぜひもうテロテロアホでもね、動乱入れてマサ君にヒーヒーはして。
そうだそうだ。
二度とやらないって言われたあの動乱も。
年に一回の動乱。
楽しみましたね。はい、え、アルナック初めてだった
でしょ？初めてですね。
おお、あるあるあるある、はい、アルナック。
なんかないの、アルナック。
まあちょっと思ったよりそこまでうまく回らなかったんで、もう一回やりたいなっていうの
が。ああ、いいことだ。はい。確かにこう、うまくいかなくてもう一回やりたいと思うゲームはやっぱりいいゲームなんじゃないですか。よくわからんけどね、うん。なるほど。じゃあなかなか充実した冬休みを過ごしたということで大丈夫なんですかね。
はい。
おお、そして、何ですか、冬休み最終日だよね。
はい。
あ、まあ正確に言うとまだこの後休みはあるんだろうけど、はい、長崎で過ごす正冬、
はい、
最終日に、いいよ、話したいことがあるんだろう。
そうですね。スプレンダーデュエル。
違うだろう。
ナイスツッコミが来ましたね。
それじゃないだろう。いや、まあ面白いですよ。スプレンダーデュエル面白かったけど。
ドヤ顔で言ったらいいの。今から面白いこと言うぞみたいな顔してた。
まあでもちょっと余談ですけど、スプレンダーデュエルもやりました。
いや、見てたよ。見てたけど、違うだろう。それじゃないんだよ。
買いたいなんて言ってましたから。
うん、いや、わかるよ。わかるけど、その人再販来るから。
はい、
ちゃんと言いなさい。正式にはよくわからないけど、
はい、
ホワイトボードがあるんですよね、サニーバードの店内で、
はい、
でそのホワイトボードにもうデカデカとね、
はい、
なんですか、視力検査だったらもうだいぶ悪い人でも見えるぐらいのデカさで、はい、マサヤン人狼会参加者求むみたいな、
はい、
なんだこれはって。で、よく見たらルールも全部書いてて。
そう、役職も書いて、配役書いたりとか。
はい、
でしかも、デカデカと12月30日、本日開催と。
はい。
まさやんのもう成功に似たイラストも入れて。
なるほど、確かに書いてあった。
平さんが書いた。
は
い、
平さんが書きました。
はい。はい、で、だから昨日の昼かな、サニバがオープンする前に、みんなで書いたんですよ。
せかせかせこせこと。
申し込みはマサヤンにまでと、
はい、書いてあった、確かに。
そして昨日迎えましたと、
はい、
どうでしたマサヤン。
誰一人参加者はいなかった。
あ、違う違う違う、そういうことじゃないの。やっぱりなんだろうな、流れってあるじゃない、
はい。
いやだって、まあ、昨日はそうだったけど、
はい、
でも昨日は昨日で別のゲーム楽しんでたわけじゃない？
はい。
いやでも、18時開催って書いてたんですよ。
うん、
だから僕ら17時50分ぐらいからちょっとそわそわしだしたんですよ。きっと、店内で平さんが大声で、
は
い、これより、もうマサヤン人狼会やります、いやーみたいな、なんかなと思ったら、で、55分で、その、僕らの隣の結構大人数の卓が終わったんですよ。
お、はいはいはい。
お、
これは人狼に今から進めるだろうと思ったら、
今これはドキドキしました、
ね。そう、
はい。
来るぞと思ったら、はい、タレさん違うゲームの演奏始めた。何やってるんだろう。
いやでもね、やっぱりね、
これなんかあるんですか？
難しいですよ。いや、やっぱ、
気が気味そうでした。
うっすら忘れてたっていうのもあったけど、なんかね、でも、僕の中でね、やっぱ人狼ってやっぱちょっと難しいわけですよ、
はい、
メンツ的に、
はいはい
はい、まあ、まずその悪くはなかったんだけど、人狼を進めようと思うメンツじゃなかったっていうところもある。
なるほど、
なるほど、
インターセプト難しいですよね、やっぱそのほら今やってるゲーム止めてまでっていうのもあれだし、難しいところなんだよね。2択回ってたんだけどね。
ですね。
いやだから人狼に関してはまあ店内の流れで今いけるかなっていう時がやっぱ来ないとできないっていう、はい、でも今日うまくいきましたよ。
だからそうです、うん、だから僕は昨日ホワイトボードで12月30日を赤いバツで消したんですよ。
はい。
12月31日に変更って書いてますよ。はいはいはい、そして迎えた今日12月31日、
はい、
ただあれ、だから面白いのが、多分聞いてる方はさっぱり、ああ、まさやんさんは人狼が好きなんだなぐらいしか、伝わってないと思うんだけど、
はい、
だから、ルールを書いたっていう話してたんですけど、これいわゆるだからハウスルール人狼なんですよね。
はいはい、
で、最初は、まあ、よくある、ただの悪ノリな感じだったんだけど、なんか話してるうちに結構面白いんじゃないかみたいな話になってきて、 これはもう、よもやよもやですよ。なんかもう、面白いと思ったら、ちょっと全国の方も遊んでごらんよ、みたいな。ねえ、まさやん発信だよ。うん、一応では、ルールからご紹介していきますか。
はい、そうですね。新役職。
はい。
なんて役職ですか？
まさやん。
これ、ややこしいんだよな。ねえ、ややこしいんだよ。まさやんが、冬休みに来て、まさやん人狼でマサヤンって役職がみたいな。
だから占い師、霊媒師、カリウドマサヤンみたいな感じ。
まあでもしょうがないからじゃあマサヤンで、うんうん、カタカナ4文字マサヤンですよね。
うん、はい、マサヤンは何陣営ですか？
もちろんマサヤン陣営。
ややこしいな。第三陣営みたいなね。
そういうことですね。はいはいはい、人狼でもなく市民でもなく第三陣営のマサヤン陣営ですね。はいはい、マサヤン陣営の能力は？
マサヤン陣営の能力は噛まれたら噛まれる、占われる、守られる、これをされた時に、指定された時にその指定してきた相手をマサヤン陣営に取り入れるという能力ですね。
はいはいはい、
でもちろん噛まれても死にません。
うん、うん、だからなんかその感染していくみたいなイメージなんですよね。そうですね。
能力がある人がうまく自分に刺さったらその人を、まあ、マサヤン教に入れると、うん、どんどん増えて、一応マサヤンの勝利条件は、その中にいる人数でマサヤン陣営が最多になったら一応勝利という。
はいはいはいはい。
はい、
いや結構ね、話してるの盛り上がって、なんか、うん、なんだっけ、シミュレーションとかしてましたよね。
ワンナイト人狼のカードを2セットぐらい使って、俺らすごい5試合ぐらい想定してやから、じゃあまず占い師が2人出た時からみたいな。
いけるいけるみたいなね。
それで成功に作られたのがこの役職です。
はいはいはい。いや、でも面白かったですよ。なんかその、だから、増えていくっていう、その、ちょっと続々感というかね、こう、僕あれ好きなんですよ。陰徳系で、だんだんその、なんていうのかな、裏切り者が気づかないうちに増えていくっていうゲーム、まあ、はい、人狼ではあんま聞いたことないけど、陰徳系で割とあって、はい、僕ゾクッと感好きなんですよね、こう、気づいたら、はい、みんなその周りにいる人が、はい、もうその無機質な目で自分の人を見てるみたいな、あれさっきまで仲間だった、あーみたいな。そのなんかみんな無表情で眺めてるみたいなの面白いんで、はい、いやだからすごい面白い。だから今回のやつに関しては僕ずっと GM やってたんですけど、いろいろね、占い師の方は顔を上げてくださいとか、はい、なんかそういうアナウンスした後に最後にそのマサヤンの人たちは顔を上げてくださいって顔合わせするんだけど、だんだん増えていくんですよね、人数はね。顔を上げて、我らマサヤンって言った時に、むくって起きて、でも本当なんかみんな昆虫みたいな目してるんですよ。いや、もうすごい良かった、あれなんか。どうでした、やってみて。
いや、そう、だから今回3試合やったんですよね、
はいはいはい、
が。まあ、開けるギリギリのタイミングから。
うんうんうん、
で、まあ、2試合はちょっとマサヤンが、多分早めに襲撃されちゃったりとか。
増殖しなかった。
そうですね、うん。で、もうあと1回やりましょうと。うん、泣きの1回で、マサヤンを引いたのが誰でしたか？
もちろんこの私ですね。
マサヤンがマサヤンを引いて、マサヤンをやった。
そう。
ほんとたまたまっすよね。もちろん、もちろん人狼なんです
よ。そうだよ。カードを配った結果ですかね。
はい、
いや、面白かったな。最終試合かなり良かったですね。
めっちゃ旗が、もう最初の夜に噛まれて、
は
い、霊界に行ったんですけど、
はいはい、
まあ楽しかったですね。笑いをこれるの必死でした。まだこれ平さんのこの盛り上げがっすね。
あれが朝や
の音のあのワードチョイスがっすね。それが面白くて、もう必死でしたね、笑いこらえるの。
バカみたいなんだけどね。
旗から見てたら、ほんとただ信仰宗教の儀
式。目覚めよ、みたいな。
バサヤンの誇りっていう。
だから気づかないうちに感染しますからね。気づかないんだけど、そのね、夜の時間の最後のタイミングで、はい、トントンしていきますっていうので、こう、肩をトントンってされた人は、はい、感染したんだっていうのが気づいて、で、顔合わせしたら、ああ、もうあなたも。
二日目のマサヤに感染して、顔合わせして、三日目顔上げたら一人増えてるんですよ。
面白いね。
面白かったっすね。
顔を合わせて見つめ合った瞬間も笑いそうになっ
ちゃう。笑うよ。で、あのもう結局最後勝ったんですね、
マサヤンがね。マサヤンが勝ったんですよ。
あれだから、その、勝たれた側のね、あーっていう。最後だから3対2になったのかな、多分。
そうです、そうです。
そのぐらいですよね。はいはい、うん。で、終わった時にね、
も
う。
人狼も取り込んだんで、マサヤンって。
人狼がマサイになるとまあ強いですよね。
強いですよ。
強かった、うん。
まあバランスどうなんだとかいろいろあると思うけど。
ガチ勢の方からしたらなんだってなりそうですけど、まあパーティーゲームとして面白かったですね。
そうね。あのでもただゲームとしてなかなか優れてるないいなと思ったのが、その多弁とそのなんていうんですか、喋らない、あのまあ過弁とか無言とかね、あの言うじゃないですか。あの多弁だと結構そのなんていうのか、指さされたりとか噛まれたりとかってあるじゃないですか。なんかそこはちょっとジレンマが出てくるのがいいなと思って。
はいはいはいはい。
ね、多弁な人がだから、あれでもこいつマサヤンだったらどうしようみたいな。そこでね、逆に噛まれにくくなってみたりとか。なんかその辺のちょっとね、あの普段の人狼じゃないようなちょっと面白いジレンマが出てくるっていう。
だからなんかもう2試合目で人狼をサイドでやったんですけど、
うん、
普段はもうだからそのどう襲撃すれば自分が人狼と疑われないかとかぐらいしか
考え
ない
じゃ
ないですか、
はいはいはいはい、うん、
ここにマサヤンがいると、もしマサヤンを噛んだら自分もマサヤン陣営になってしまって人狼ができなくなるっていう恐怖もあり、
そう、ね、
より悩ましくなりましたね、
うん、まあ、考えてみるとそれでも勝てるんだけど、
まあ、マサヤンとして勝てるから
むやみに怖いよね、感染するかもしれないっていう。
最初はやっぱでも人狼だから人狼勝ちをしようと狙いますけど、だからできるだけマサヤンサイドにはならないように努力します。
マサヤンサイド。
このゲームやっぱ一番面白かったのは、あの普通の会話の中でみんながマサヤンマサヤン言うのが一番面白い。今日はマサヤンを追放して、違います違います。
本家じゃなくてみたいな。
すげえなんか悪口言われてるみたいな。
それマサヤンを釣ることを目的にしようぜとかって言いながらね。
将来的にちょっとこうサニバでこう出しましょう。限定役職で。
マサヤン人。
限定カードで出しましょうよ。
いや面白いですけどね。これはまあどうなんだろうね。大体マサヤンでやる必要は全然
ないですからね。
うん、これよそに持っていったら誰ってな
る。なんでマサヤンって映るのみたいな話になるよね。しかもさ、噛まれても死なないっていうのがなかなか恐ろしい。
いや、そうなんですよ。
どういうことってなるよ。
騎士 のグッジョブが起きたかどうかが分かんないんですよね。中にいたら結構混乱するっていう。
そうね、だからあのよりあれですよね、昼の議論が大事というか、その追放、多数決で追放しないと、なんていうか、終わっていかないわけだから。
マサヤンを除去できないですもんね。
ね、うん、そこもだからゲーム性としてはかなり変わるんだけど、なんかやってみた感じ悪くなかった気がしますね。なんかね、面白かった。
ひりついた、読み合いが。
うん、割とだから一人ずつ減っていくんだよね。夜減らず。
追放で一人消えていくっていう。
ざわざわします。
また誰も止まれなかったっていう。
普段の平和と違うからね、やっぱね。グッジョブじゃないかもしれない。
不穏な平和を。
いやー面白いなー。最後やっぱだから勝ち名乗り上げた時のもう絶望感っていうのが良かった
ですね。あの立ち上がった3人はもう嬉しそうでしたね。
まさやん3人衆
一番最初は1人なんで結構気楽なもう第三陣営みたいな感じなんですけど、どんどん仲間が増えていくんで、この仲間のためにも勝利を掴んでやらないとなっていう責任感が生まれてくるん
です。謎の責任感。なるほどね。
人狼はやっぱ人狼ゲームってやっぱ減っていくんですけど、このマサヤンっていう役職は増えていくんです。
確かに人狼の逆か、はい、
やばいよね。結構強いのかな、やっぱバランス的に。でも1試合目2試合目はもううんともすんとも言わなかった。
そうですね、
うん、でその最初の着火点がこうパッとつかないと、であの指さされたりなんだりで広がり始めると急激に広がるんだけど、あれ広がった時の続々感っていうのはね、なかなか面白かったんですけどね。 ちょっとなんかどうなんでしょうね、全国の方もなんか気になったら試してみてほしいなぁと思いますけど、大丈夫でもなんかまさやんの許可がないとできないみたいな。
どうですかこれ、全国で使っていいですか、ま
さやん。いやもうどうぞ使ってください。
誰かやるかな。いや面白かったですね。じゃ あのこの旅一番の思い出はまさやん人狼会をエンジョイできたこと、
はい、そうですね。
うん、初日最初の予定日では一人も集まらなかったのに、うん、今日ですね11人、
今日は11人村でしたかね、うん、
いきなり人数が、
うん、よかった
よかったです。
俺も駆けつけれてよかったです。
よかった、
悲
しくあのホワイトボードを消してなかった。
ちょっとなんかさあやろうかなみたいな、ちょっと熱がちょっと湧いてきたタイミングでシャークさんが
そうやってきたから、
そうそうそう、本当にいいタイミング、
めっちゃタイミング、やるしかないっていう、
は
い、
一回そう夕方で帰って、はい、紅白に行って
はいはいはい
はい、ジュヤの鐘聞きながら来たんで、
まあ、ジュヤの鐘忘れてた、
めっちゃガンガンなってましたよ。
あそう、全然聞こえなかった。なんか今年はだから年末っぽいことを全然やってない。あでもカウントダウンしましたよ、みんな
しましたね。
あまあ、だから今年2023年はじゃあマサヤン人狼を流行らせていこうよ。
はい、
あんまり乗り気じゃない。
ずっと逃げ切らんな。
いやまあもちろん名前は変えてもらって、
はい、いやいやもう今日した11人の中ではマサヤン、
もうマサヤン人狼。
まさやんでも次はじゃあもうあれですか、ゴールデン、次、
うん、ゴールデンウィーク、
まさやんのゴールデンウィーク、
はい、
おーこのシリーズももうあれですよ、また数ヶ月後ですよ。
なるほど、次はじゃあもっと大きなパフェを食べたりとか、
はい、
ちょっとなんかないんすか、あのボードゲームに関するなんかまあ抱負はもうちょっと新年会じゃないんであれですけど、はい、
ないな。
ないの。
でもあの一応何ですかこうね、今は長崎にはいないわけだけど、
はい、
そうですね。えなんかどうなの、こうなんか今どこにいるとか秘密にしておきたいの。
いやそんなことないですよ。
お、はい、いやなんかほらちょっとこう、
確かにマサヤンと遊びたい人はみたいな。
ああ
そうそう、
言っときなよ。
なるほど。
自分の電話番号言うとか。
それはちょっと
世界配信ですからね。ポッドキャストってね、
はい。
メールアドレス言うとか。
いっぱいかかってくるよ。
どこどこに縦看板を立てろとか。
まあどこかで会ったらぐらいのね。
そうですね。うんはい、
ぜひ、俺と。
はい、
セラミをしてください、
はい、セラミのアプリで対戦しましょう。
リアルは
リアル今はやらない。
いやまあリアルもあったらやりましょう。
いよいよ仲間は募集中という感じでよろしいですか。
はい、
どうなのかな、なんかまさやんの冬休みなんか話漏れたことないですか。なんか
今日一番印象的だったのはあの年越しの瞬間のこのカウントダウンの時に、
うん、
もう人狼が普通の人狼をやってたじゃないですか。
うん、
はい、
でそこで、まあ、メインになる予定のマサヤンが一人だけ霊界に行ったまんま年を越
した。
一人寂しく、はい、みんなで座ってカウントダウンしてるのに、はい、マサヤンだけ向こうで立ってカウントダウンしてるっていうのは、はい、ちょっと印象にありますけどね。
すごいスピードで、
ね、マサヤン人狼会始まって初日釣り。
釣り。
ブツブツブツブツ言ってる。
まあ投票したの俺だけど。
また初日みたいな。
こいつは邪魔だと思って投票したら最多票。
最多票。
僕だからちょっと嬉しかったのは、嬉しかったかおかしいですけど、年を越す瞬間人狼だったんですよ。
あそのノーマル人狼やってた時に。
はあはあ、それ嬉しいもんなんだ。それ人狼として嘘をついた状態で年を取られたっていう記憶に残る
カウント
ダウンでした。
根っからの悪だね。
人を騙しながら年を越した。
そうかあれゲーム中だった
んだ。ゲーム中だったんで。
ああなるほどね。
はい、印象的なカウントダウンでしたね。
どうですか。
記憶には残る。
配信してほしいですね。
マサヤンチーム、マサヤン教にね、ちゃんとこう入って、
回収していただいて、確かに
世界を平和にして
ください。我らマサヤン。
立ち上がって。
いやいや、これちょっと、ただなんか定期的に、サニバの、なんか、人狼会として。
いや、なんかやりたい感じはあるよね、面白かったから。うん
2023
は、うん、ちょっとまあ定期的にやれたらやりたい。ちょ
っと頭かいてるけど。
いやでもめっちゃ盛り上がった気はする。面白かった
ね。めちゃくちゃ盛り上がりますね。
本来のこのマサヤンを知らない人とかもやってましたからね、一緒に。
確かに。
うん、
それでもちゃんと盛り上がれてたんで。
はい。
それは人狼。ちょっと考えてみます。どっかでやりましょう。
いや、じゃあ、まさやん、次は会うのはゴールデンウィークということで、
はい、
なんか最後に一言ないですか？
確かに。ファンに向けて。
はい、ファンに向けて。
うん、まさやんファンに向けて。今日はまさやん主役の会だから、
30万人のファンに。
俺ってやつはさ、
また、じゃあ、ゴールデンウィークの時は、マサヤン人狼をやりましょう。
やりましょう。
やりましょう。
大丈夫ですか？
はい、はい、大丈夫です。
じゃあ終わっていきましょうよ。
はい、はい、聞いてくださった皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
しゃべっていたのはシャークと
まっちゃんと
マサと
サニバータイラです。
ありがとうございました。
おしゃさに。はい、ということでここからは後半戦。新春金ビルボドゲ雑談。
イエーイ。
もやもやもや。はい、ということで、まあ新春ってだからもう頭は使わずに、
はい、
もやっと話をするのを皆さんに聞いていただこうと。
なんかいつも頭使ってない気がしますが。
はい、ということでまあ金ビルですね。金ビルのボドゲ雑談。テーマというテーマはもう新春だから考えないでいこう。ここはあえて。いっぱい本当はあるけど、はい。
こたつでみかん食べてるような雰囲気で、
ね。そうですね。そうそうそう。まあなので、まあ正月も明けて、ちょっと皆さんも、ああ、やだな、なんかもう仕事も始まってとか思ってる頃だと思うんですけど、そんな時にはこういう肩肘張らずに聞ける内容がいいんじゃないかなということで、あえてね。はい。
結構いつもそんな気がしますが。
はいはい、参りましょう。とりあえず、新春ボドゲ雑談ということで、
はい、
お便りレースが始まりました。
はい。
はい、まあ、ちょっとずつですけど、もう今日から、ご紹介していこうかなということ、今日からっていうか、正確に言うと新春スペシャルから、
はい。
もう、1通だけ ?2 通だったかな。タカさんが確かね。
ありましたね。
そうそうそう。すご技で。送っていただいたやつ、
はい、
はい、ということで今日もね、じゃあそうだな、この1月に入ってからいただいてるお便りっていうの一発目、あ、ありましたよ。あ、これは読まずにはいられないな。ハッシュタグをしゃさにでいただいております。今回はもうお便りのコーナーっていうのはなしで、このお便りポロポロっとご紹介しながら雑談をやっていくという、とてもラジオっぽい内容で、
行く年来る年スタイルみたいな。
そうです。あ、今年見れなかったんですよ、まさしさだ。毎年、あれを、まさしさだの、あれ、なんていう番組でしたっけ？ありますよね、朝まで、なんとかってやつ。
いや、自分も、チラチラしか見てないんで、ちょっとわかんないですけど。
でも、すごいんですよ、まさしさだのその、なんだよ、お手紙回しみたいなのが。こう、なんか、この、お便りボックスからこう取り出してね、お、じゃあ次、これ、行ってみようかな、とか言って、で、その、客席にいたりするんですよ、その、読んだ人が、お母さん、会場内にいるの、お母さんって呼んだら、客席のお母さんがバッて立ち上がって、息子さん大事にしなよとか言ってこう、すごいいいんですよ、そのなんか。
そんな番組だったんですね。
いや、ほんと、会場に来てるんです、結構、お便り送った人が。あ、来てねえかっていう時も確かあるんですけど、まあまあ、今年はカウントダウンボードゲームをしてたんで、ちょっとそれを見れなくて。
まああれですもんね、さだまさしってもう、
うん、
歌の人というよりもトークの人ですもんね。
そうそう、もう恐ろしいぐらいトークがうまいっていうので、うん、はいはい、ちょっと話がそれましたけど、今日はそういうスタイルで
い
こうかなと思っております。
はい、
はい、ということで、これハッシュタグおしゃさにとしては今年初じゃないですかね。なんたって1月1日にいただいておりますよ。 これだから、何ですか？年明けてすぐとかに書き込んでいただいてるってことですよね。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
おしゃさにネーム、ウェルテックスタマさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
遅ればせながら、年末スペシャル聞きましたということで、恐れ多くもお便りレースキングになり、ウェルテックスの称号をいただきました。1月1日に聞きましたので、新年早々、今年一番の嬉しい出来事になりました。今年のお便りレースも頑張りますということで、ウェルテックス様さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、2022年のお便りレース、もう、とっくに発表済みですけども、タマさんがね、はい、21通だったかな。
おー。
はい、伝説の男、横綱になりかけた男、メンマさんっていうのと同票で、
うん、
最終的には、ヤコウさんが確か振ったんですかね、チェアマン。チェアマン夜行のダイスロールで、ウェルテックスタマということで、はい、去年のチャンピオン、お便りチャンピオンでございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
もう今年もだから始まってますから、もうタマさんこれで1票ですよ。はい、獲得ということで、どうですか、今年のお便りレースに寄せるなんか斉藤さんのなんかありがたいお言葉みたいなのは。
今年も頑張ってください。
はい、ありがとうございますあ、こちらにも来ているぞ。今度はこちら、1月2日にいただいてますよ。
はい。
はいはい。連日誰かなということで、この方です。ハッシュタグおしゃさに。東のメンマさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはですね、おしゃさに、あれ？ああ、ありました、ありました。おしゃさにベストボドゲ2022で、みんなのベストボドゲを聞くと、やりたいボドゲが増えますね。そして今年のお便りキングは、もうこれ去年ですけどね、
はい、
ウェルテックスタマさんに決定、自分もダイス決定まで競りましたが、残念でした。今年も皆さんが良きボドゲライフを送れますようにということで、東野メンマさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、熾烈な争いでしたね、
はい、早速あれですね、デッドヒートが。
そうです
ね、
早速お二人とも一票ということで、今多分間違ってないかな、多分タカさん、タマさん、メンマさんということで一票ずつなんじゃないでしょうかね、
うん。
だんだん、カウントが難しくなってくる、おしゃさにレースです。これもうね、だから一応紙にメモするんですよ一回、
はい、
でこれを後で私のエクセルのようなやつにこう打ち込んでいくんですけど、
エクセルのようなやつ、
ちゃんとしてるんですよ、こうデジタルでねやってるんですけど、これがすごい勢いで間違えるっていうこの人絶対テクニックをなってるよねっていう人がなんかこう4通とかになってたりして、
うん、
あれと思って、で聞いたらやっぱりテクニックをなってるとかいう、
あ、
そうそうそう、そういうちょっと今年はそういうミスをなくしていきたいなと思いますけど、
はい
はい、なんかメンマさんに何か一言ないですか。
はい、今年も頑張って
はい、ありがとうございます。いやー、そうですね。だからまあこんな感じでお便りレースも終わって今年が始まるんですけど、
はい、
どうですかね。なんかまあちょっとお便りも挟みながらですけど、軽くこう何ですか、さっきからごちゃごちゃ触ってるこの手でもじゃもじゃやってるウイローですかこれ。
いや、これ
四角い
なんか年末ちょっと掃除をしたら出てきたパズル、
はい、
もうこれは集めないから平さんにあげようかなと思って
ひどい。あ、なんか今面白い動きしたな。
しましたね。
なんていう名前ですか、これは。
何でしたっけ。
何でしたっけ。とりあえずハズルっていうのがあって、まあ斉藤さんといえばハズルなわけですけど、ああ、ハズルじゃない。
カツノパズル、ラッキーキューブってやつです。
カツノパズル。これでも今更ですけど、ほら、この間ハズル会そろそろやってくださいみたいなお便りいただいてて。
はい。
なぜその時に出さなかったのかという、そこまで待てなかったのか、
確かに
という気もしますけど、はい、これでもちょっと最初ね、侮ってたというか、なんかどうでも良さそうなキューブ、ルービックキューブみたいな見た目なんですよね、
うん、
ああ、なんかルービックキューブの出来損ないみたいなのを僕にいらないからくれるんだなと思って、なんか内心こう侮ってたんですけど、ちょっとこれ思わぬところで分離したりしますね。
そう、まさかこんな2つに分離するとは知らなかったです。
え、知らないまま僕にもうあげようとしてたんですか。
はい。
これ大体何ですか、このキューブがテープで止まってるのかな。なんか止まってるとこと止まってないとこありますよね。
うん、なんかすごい不思議な、
なんかでも壊れそうなんだよな、触り心地が。え、今どうやってこれ分かれたんだ。あれ、あ、分かれなくなった。
これ全くラジオ聞いてる人に伝わらないから違う話題にしませんか。
いや、なんかその、あの、まあ、いわゆるハズルっていうのは知恵の輪なわけですけど、
はい、
これそのキューブ状の知恵の輪と言ってもいいんでしょうか。なんかね、ルービックキューブではないですね。
うん、
え、何これ、どういう話
で、なんかこ
の、あ、できたできた、
立方体がなんかバキッと割れるんですよね。
立方体ってなんか本当ルービックキューブの出来損ないだと思ってたやつが割れて思わぬところで分離してみたいな、
うん、
これ思った以上に面白いですね、
うん、意外が物質みたいになるんです
よ、ね、なんかさ最初はこう一つの物体だったのが分離してさらに分離して、もしかしてまだこの先あるんじゃないですか、
うん、
ちょっとこれはじゃあ今度またハズル会の時に深く掘るということで、
ぜひあの伊賀栗氏に、
うん、そうですね、ちょっとうちの小学3年生こと伊賀栗くんにもちょっと遊ばせてみよう。
伊賀栗氏名字はいい
韓国人みたいな。ああ、いや、いいですね。これちょっとあのハズル会で、今年ほらあの今年どんな話題やるとかいうのもあるじゃないですか、
はい、
新年の抱負的な。
あ、
うん、これすごくなんかいいきっかけというか。
そうですね、じゃあハズル会はもう自分もあの、
めっちゃやってますよね。
常に新作を追いかけて。
僕ね、なんかあれなんですよ、こう何個か解けないのがあって、それが解けて次に進もうと思って、で進めてないっていう。
ああ。
ひとまず放置して進んだ方がいいのかな。
うん、いや、自分もとりあえず集めたけど、未だに解けないでいるの何個か。
ああ、やっぱあるんですね。
うん。
お、なるほど、わかりました。ちょっとこれはなんか。最初バカにしてたけど思った以上になかなかいいもので、
はい、
これがあのハズルぐらいちょっと重みがあったらもっといいですけどね。
そうですね、
若干軽いんだよな、プラスチックなのかな。うん、まあまあありがとうございます。
はい、
はい、あ、じゃあお便りの続きいきましょうか。こちら、
はいはい、
こちらね1月の4日にいただいてますね。おしゃさりネームシャバさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、間違えた、シャパだ。シャパさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
シャバっていうのはあのなんかヤンキーが使う用語で、あのシャバい野郎だって、わかります、あのシャバ像がとか。
知らない。
知らないですか。なんか昭和のヤンキー漫画で大体出てくるんですよ。
へ
え。なんかまあそのしょぼいのことだと思うんですけど。
え、そうなんか、なんか刑務所から出ることをシャバに出るって言いますけどね。
そのシャバなのかな。いや、とりあえずだからあのヤンキーじゃないしょぼい小僧のことをシャバ像って呼ぶんですよ。このシャバ像が名前言ってるんじゃねえぞみたいな。すみません、シャバじゃなくてシャパでした、
はい、
ありがとうございます。皆さんのベストボドゲの話とても参考になりましたと。私も去年一番遊んだのはゾフィンズーでした。なるほど、納得の大賞受賞でしたねと。斉藤さんのキャベジン最高、そんな話あったかな。
ありました、ありました。
これまではサイレントリスナーでしたが、今年はお便りレースに参戦してみようかなということで、シャパさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お、これはじゃあ初オタでございますね。多分、うん、シャパとかシャバとか言ったことないと思うんで、初オタ。はい。初オタよりは今年も変わらず、初オタステッカー漏れなく差し上げますので、DM の方にですね、しまった、これさっきからあのめっちゃサニーバードの公式のアカウントの方でいいねしてた。
それダメなんですか。
いや、あのいいんだけど、それは別に構わないんだけど、後でカウントができなくなるんですよ。あの一応これどうでもいい話、こっちの運営側の話なんでどっちでもいいんですけど、
はい、
あのハッシュタグおしゃさにを読んだか読んでないかの判断っていうのが、
はい、
おしゃべりサニバ公式アカウントでいいねをしたら、そのいいねが残るでしょ、
はい、
したツイート、それは読んだっていうことなんですよ。
俗に言うヒゲボドさんがキンビルの波動を感じるやつですか。
そうそうそうそうそう。危ねえ。
いや、別にそんな危ないとかいう話でもないような。
おー、よかったよかった。あれ、あ、でどっか行っちゃった。あれ、そしてタマさんがいなくなったぞ。なんでだろう。まあ、いっか。よくないけど。あ、あったあったあった。はいはいはい。ああ、いや、シャパさんのおかげで気づきました。ありがとうございます。ということで、サイレントリスナーだったってことなんですけど、じゃあ、斉藤さんから何か一言。
はい、ありがとうございます。ぜひ、称号を得るように頑張ってください。
あれもいただけますか、生キャベジンも。
キャベジン、
はい、ありがとうございます。え、どんな流れでしたっけ、キャベジンって。
いや、なんか時間ギリギリで60秒の最後の方にボードゲーム名を森くんとかが言ってて、
うん、
なんとかでした、なんとかって、
うん、
でなんかそれがキャベジンみたいだったって話ですよ。めちゃくちゃどうでもいい話。
聞いても全然わからないな。はい、ということで、シャパさん、今年はもう何だって今トップタイですからね。
そうですね。
そうですよ。誰しも最初の一通があって、いつしかお便りキングになるわけですから。去年はだから2年連続チャンピオンだったメンマさんがついにね、3年目で、タマさんに王座を明け渡したということで、今年は返り咲くのか、それとも新たな新生がみたいなのありますから、ぜひどんどんお便りお待ちしております。
マラソンで言うと、うん、あれですね、先頭集団ですよね
今。もう完全に団子ですよ、
うん、でタカさんがスタートダッシュでピュッて抜きんでて、
はい、
で今その先頭集団がこう、
うん、
4人パッとこう今いった状態です。
うん、まあそうですね。いや、まあまあ、今年もだから、こうやってこう、新しい方のお便りっていうのは、やっぱりすごくね、新鮮な喜びもあるんで、ぜひ、楽しみにお待ちしておりますよ。はい。ということで、金ビルボドゲ雑談なんですけど、まあ、今日は、あれです、だから、前半戦がマサヤンの冬休みってことで、
はい、
まあ、後半戦になってるわけですけど、それこそ、T 斎藤の冬休みはどうだったんですか？
そうですね、うちは、うん、ちょっと受験生を今抱えてて、
はあはあ、
中3と老1をいるので。
ちょっと待ってください、老1というのは何ですか？
あ、浪人1年生。
大学受験をちょっとじゃあ
2回目、
2回目を
今度リピーターってことですね。
リピーター、ああ、去年のだからエスポワールの中知ってる人みたいなやつ。
そうです、そういうことです。
おー、なるほど。
まあ去年は別室に行っちゃったんですけど。
すぐ1000万ぐらい借金するタイプの。ああ、なるほど、なるほど。
去年はなんかその、全裸にさせられて、暗い部屋から明るい方を見てたんですけど、今年はあれですよ。もう世の中の表も裏も知ってる状態で。
今年はじゃあ鉄骨綱渡りまで行けるかな、みたいな。
そうですね、
うん。ちょっとね、心配ですけどね、こう、なんか後ろの人に気をつけてほしいですね。
はい。
なるほど。え、ちょっと全然なんか斎藤さんの内容が伝わってこなかったけど。
なのでちょっと帰省とかも何もせずに、
あ、
山登ったりしましたね、正月に。
山登、あ、それは斎藤さん一人で、
あ、と神さんと。
へ
え。長崎って正月に山登る風習があるって？
ないです。
いやいやいやいや。あるんですよ。
いや、ないけど。え、なんか高い山に登るんですか？
まあ、高い、一応市内近郊では一番高い山なんですけど、まあ、市内近郊っていうか本当に町の周辺の、
はいはいはいはい、
その頂上に行ったらもう人いっぱい、みんな初日の出、町の人が、
みんな県外の人じゃないですか、ね、
いやいやいや、もうみんな市内で。自分知り合いに2家族会いましたもん。
へ、
あ、こんにちはみたいな感じで。
多分生まれが長崎じゃない方じゃないです
か。いやいやいやいや、みんな地元の。
そうなの。聞いたことないですけどね、全然。
いや、あるね。七甲山巡りとか知らないですか？
いや、もう全然。聞いたことすら。
長崎市内を取り囲んでる7つの山を、正月にかけて。
え、全部行くんですか、正月に？7個行ったんですか？
いや、今年は1個ですけど。
え、しょぼい。7個もあるのに、なんか4個目で力尽きたとかじゃなくて、1個。
まあ、1個でいいかなって
。なんか、でもそれは、ここでこう話すぐらいだったらやっぱ、いや、7個行ったのは大変でした。もうあれは7日目のことで、とか。
いや、7個行ったことも、行った年もあるんで、
2、
3回やったこと
ある。どのぐらいかかるんですか、それ。
3日ぐらいですかね。
へ
ぇー。あ、でも、本気の人は1日で回るんですよ。
へぇー。え、車で？
いや、歩きで。
歩きで？へ
ぇー。で、7つって言っても、
うん、
なんか、1個登ったら、これで3つにカウントされるみたいな、そういうのがあって。
せっこいな、なんか。
いや、なんか
結
構こう、アップダウンしたりするじゃないですか。
まあまあまあまあ、まあ。
で、それで、あ、なんとかの 頂上も今ので通ったみたいな。多分そんな感じ。
あ、だからじゃあ、ふもとまで降りてまた登るを7回ではないということ。
じゃないんですよ。
へぇー。あ、でも歩きでやるのすごいな。市内のこうなんか外周部分を一円歩くみたいな。
そんな感じですかね。まあ、市内っていうか、いわゆる町エリアを囲んでる。
まあ、なんとなくわかりますよ。長崎っていうのは、だから市街地が、もう数少ない平地で、
はい、
その周りを取り囲むように、こう、斜面、山になっていくわけですけど、うん、まあ、あの辺りが、じゃあ大体その七甲山と呼ばれてるところ。
そう、で、結構、のろしを上げる。
のろしを上げる。
江戸時代とかにのろしを上げてた穴とか、
穴
頂上にあるのとかあって、
今日ちょうど朝から伊賀栗が見てたテレビアニメがドクターストーンってのがあって、
うん、
知ってます？原始時代から
名前だけは、
うん、あれでも面白いですよ。なんか知的好奇心を満たされるというか、
なんか石にされてしまう話ですよ、ね。
まあ、そこはそんなに大事じゃないんですけど、なんかそれから科学文明をそのどんどんどんどん頭のいい男の子がね、このコウモリの糞からできた硝酸というやつで、これでなんとかかんとかと組み合わせて、これのなんとかの出来上がりだぜとか言って、ちょっとためになるし、なんかね、面白いんですよ。やっぱこの文化がどうやって発展したかみたいな。で、その話の中で、のろしを上げるっていう話が出てきて、なんか生まれ、生き残ってた人類がいるんじゃないかみたいな、いいところで、とりあえず終わってたんですけど、そののろし。
なんか外国船が入ってきたら、そこでのろしを上げて伝えるみたいなやつで、
やっぱだからそのドクターストーンにも出てきたんだけど、携帯電話とかないわけですよ、
うん、
通信機とかもない中で、もう遥か結構遠くから見えるわけじゃないですか。だから遥か彼方にいる人にこう伝達手段として、
うん、
でなんかやっぱそこでその喋ったりはできないわけだけど、やっぱここでのろしを上げたということは、なんでしょうね、こう、いい意思を伝えようとしてるんじゃないかみたいな、
うん、
なんかそういう推理をしたりとかして、
うん、なんか指輪物語でも出てきますよね。
出たかな、出たかも、なんのとこですかね。
なんか、戦いの合図だみたいな、なんかのろしを上げたら、みんな行くぞみたいな感じで。
あったかもな。あれも長い話ですからね。
なんか、ローハンの騎士たちが。出撃するみたいな。ありました。
ブーンみたいなやつですよね。わかりました。じゃあ、正月からのろしを見て。それは今年の話
ですか？いや、それは今年じゃないです。そういうところもあったりするんですよ。
へぇー、なるほど、なるほど。なんか、いいですね。今日、ためになる番組ですね。こう、ボードゲームのことは全然わからないけど。
少しボードゲームの話した方がいいんじゃないかなって気持ちに今、なってます。
なんかありましたか、こう、年末年始で。
そうですね。いくつか買ったりもして、じゃあなんかゲームの話しましょうか。あ、平さんあれどうだったんですか、年末の右手と左手で。どっちが勝つかみたいなやつは。あ、年越しボドゲ
は。あ、年越しボドゲは、もう、この前半戦で割と話してるので。
あ、話したんです
か、ね、そうそうそう。ちょっとすいませんね。聞いてる方は分かんないと思うんですけど、前半戦のまさやんの冬休みと、この新春金ビルボドゲ雑談は、ちょっと、時も場所も移してみたいな感じなので、場所は移ってないか。
なるほど。
はいはい。
じゃあ、分かりました。そっちを聞くとします。
そっちを聞くと、まあ、大体年末の話は。まあ、年始も結構遊びましたけどね。あ、年始で言うと、
はい、
お正月、1月1日だけお休みしたんですよ。
はい、
たまにはいいだろうと思って、
はい、
映画、スラムダンクを見に行きまして。斉藤さん、スラムダンクは全く。
うん、1話読んでも、実時間が5分も進まない漫画というイメージしかないですよね。
あ、ちゃんと読んでいない。
あの時代の、あれ何でしたっけ、ヤンマガかなんかでした。
いや、あれは週刊少年ジャンプ。
あ、ジャンジャンプ。
何を言ってるんだ。はいはい。
読んでも、
うん、
もう全然、いつ読んでもなんか5秒ぐらいしか時間が進まないなと思って。
いや、まあまあ確かにそうなんですけど。
はい。
いや、もうでもそういう、なんかね、三能線のことですよ、それ多分。
それ映画では何分ぐらい進んだんですか、試合は。
10
分ぐらい進んだんですかね。
時間の流れで言うと 十何年ぐらいですよ。
へ
え。いやもうちょっとね、あんまり言うとあれなんで、
あ、
今から見る方がね、今日そがれてしまうかもしれないんで、結構でも漫画原作が好きだった方からしたら、そのプラスアルファで見たことないものってのは出てくるんですよね。で、いやかなり良かったですね。まあまああれ何の話してたかな。まあとりあえず1月1日はそれで、あのココウォークっていう創業、あの総合商業施設に行ったんですけど、はい、あのちょっと早めに着いて買い物でもするか、ウィンドウショッピングでもやってやろうじゃないのと思って行ったら、あの全部閉まってて映画館以外、
うーん
途方に暮れるっていう。これが僕の1月1日。
なるほど。まあ普通1月2日からですもんね。
いやなんかね、夢サイトっていうなんかちょっとイオン系列のとこあるんですけど、あそこだけ裏切って開けてたらしいんですよ。
うーん、
なんかその他のところはアミューとかアミュープラザとか、アミュープラザって全国なのかな、まあはなんかあのみんな足並み揃えて2日からにしようねーとか言ってたら、
いや別にそういう打ち合わせはないと思いますけどね。
あ、そうなんですかね。いや、なんかでも聞きましたよ、こことこことここはその2日から初売りですみたいに。いや、
それはデパート業界の昔からの
なんか
風習みたいな感じで、
うん、でもほらだから夢サイト君はそれを裏切って1日から開けたわけですよ。
いや別に裏切りとかはないと思うんですけどね。
そうかな、まあまあ別にいいんですけど、まあ、とりあえずだからそれで、1日はまあしょうがないからってブックオフとかに行って漫画を買ったりとか、まあ、どうでもいい元旦を過ごしたんですけど、
中学生っぽい感じなんか
確かになんかブックオフに結構中学生っぽいやつがいっぱいいたけど
映画館行こうぜ、その後は中古で漫画買おう
確かに
自転車で行ったんですか。
いやいや、チャリでは行ってないです。車で一応、社会人なんで。で2日から営業を始めたんですよ。
はい。
で2日、3日かな、2日から営業始めで、3日に来られた方が、ついにこれね、お医者さんにはそんなに喋ってないんだけど、
はい、
サニバ名物ダイスクジザストライクっていうのがありまして、
はい、
これダイスを3回投げるんですね。でそれでゾロ目が出たらすごくいいものがもらえるよという、
はい、
で一等賞がカタン 3D だったんですけど、
はい、
ついに出まして、年始の1月3日ですよ。もう初日の出の熱もまだ冷めやらぬ1月3日に。
うん、
やっぱなんかその年明けたらやっぱそういうめでたいことは起こるんですねとか言って、
あ、
うん、
あれ結局何人ぐらいあれに立ち向かっていったんですかね。
100人はやってるんじゃないですか。
ほ
う、ちょっとざっくりですけどね。
ほ
う、うん、いや一人で10回20回とかこう振りまくった豪の者もいたんで。
だってあれ1回確か1000円でしたよね。
1回1000円です。まあでもからくじなしで外れても500円分まで頼めるドリンクチケット2枚がもらえるので、まあほぼからくじなし、まあ戻ってくるかなって感じではあるんですけど、
うん、
とはいえですよまあその振りまくってたこの野蛮な男たちみたいなのを尻目に当選したのは、まあ、女性の方なんですけど、あら、キャ、当たっちゃったとか言ってこうあらやだみたいな
むしろその10回以上チャレンジした男の方が気になってきちゃったなその彼は、
はい、
なんか多少はいいものもらえたんですかね。
あ、いや、さすがに大体僕の計算した確率によると216分の96っていう確率なんですけど、うん、サイコロを3個振って2個ゾロ目になればいいんですよ、
うん、
2個ゾロ目になればまあ中箱とか小箱ぐらいのゲームはあげますよと、
うん、
だからそれで大体216分の96ってことは大体2分1ぐらいで出るので、さすがに何回か当たってましたよ。
うーん、
1万円ぐらいのゲームが当たるというその特賞には当たってましたし、
へー、
まあだから多分そんな、うん、大損こいたみたいな感じではないと思うんですけど、
ドリンク券ばっかり言ってはなかったと。
まあ、いや、はいはい、ちゃんと取ってました。
へー、
うん、いやでも面白かったです。なんかもう誰かが言ってたのがその日遊んだボードゲームよりこれが面白かったみたいなことを言ってて、
へー、
やっぱなんかこの燃えるんですよね。
あ、
この 3個コロコロって投げるんじゃなくて1個ずつ3回投げるでストライクっていうボードゲームがありますけど、
うん、
1個目振って出た目を見て気に入らなかったら当てていいですよ。でそこで手が震えるわけですよ、
うん、
こぼしたらしょんべんしたらアウトアウトアウト、ダメだダメだみたいなことを。
そう、あれちょっとどうかなと思ったんですけど え、それ、あの、外に出してアウトになった人いました？
何人かいました。でも、もう、だいぶ多めに見ましたよ。一回だけですよ、つって。そしたら次は、あの、だいたいビビって手が縮こまるんで。
はい。いや、あれ、せっかくだから、そんな心配のない、でかい、あの、ダイストレイ出しましょうよ。
いや、そこはだからジレンマですよ。
いやいやいや、そこジレンマいらないでしょ。正月早々。
いやいや、当てたら、やっぱ帰れるっていうのはメリットだけど、ただでメリットを手に入れられたらやっぱ面白くない。で、あの、111のゾロ目が出たら、カタン 3D なんですよ。
うん、
で、その他のゾロ目は、まあ、3つゾロ目は、その特賞っていう1万ぐらいのゲームが当たるよってやつなんですけど、あの、2つ、だから3つ中2つゾロ目のやつは、まあ、中箱とかが当たるんですけど、
うん、
11の2つゾロ目だけは、もう一番悪いというか、まあ、そのドリンクチケットになっちゃうので、1を追うのかどうなのかという、これもジレンマですよ。
そのジレンマいるのかな。
いや、やっぱ悩みたいじゃないですか。わあ、これ1を追ったらもうドリンクチケット2枚、一番下の章ですよね、一番下の章かカタン 3D のどっちかだけど、6を残せば結構な確率で中箱がもらえるみたいな。
じゃあそれでその1のゾロ目でドリンク券になっちゃったお客さんに平さんは、
はい、
残念でしたとか言うんですかね。
はいっつって、まあまあまあ。いや、でも面白かったですよ。だからそこでやっぱ悩むわけですよ。あ、うん、やっぱボードゲームと一緒で、そこにこう悩めるから面白いみたいなこともありますから。はい。という感じで、まあそれが僕の、そうですね、しかもちょうど測ったように三が日の最後の1月3日で、
うん、
そろそろ終わりたいな、でもなんかカタン 3D 出てないのに終われないなと思ってたら、ちょうど出てくれたんで。まあ、僕的には結構いいタイミングだったなと、うん、
しかしやっぱりあれですよね、それが一番面白かったって人が出るくらい、やっぱその何かかかってるとやっぱゲームっていうのは面白みが増すってことですよね。
そうですね、いや、やっぱりかなり面白かったんじゃないですかね、うん、
ギャンブルの強さってのはそこにやっぱあるな。
そうですね、やっぱ燃えるんですよね、こう、まあギャンブルっていうとちょっと言い方が悪いですけど、まあやっぱりそこを、なんかね、こう、やっぱり燃えちゃうんじゃないですか、人間は。
そう、ちなみにあの、マジック・ザ・ギャザリングも、
はいはい。
あの、初期のルールにはあのアンティールールっていうのがあって、
あ、知ってます。かけるやつでしょ。
そうそう。
うん、
あの、デッキから1枚ペロってめくって、
はいはいはいはい、
買った方がそれをもらえるっていう。で、自分そのルールでやってたんです
よ。やば
そう。
めちゃくちゃ燃えるでしょうね。
そう。でも、その強いカードが出たりすると、デッキから強いカードが抜けるとともに、負けたらそれを取られるんで。
なんかちょっと、納得いかない感じも。
そう。で、その時、自分は、枠乱の資料っていうカードがお気に入りで。
3マナ22飛行。
そう、まあもう。
ディスカードの。
強すぎて禁止カードになっちゃったけど、
うん、当時ですよね。
そう、
うん、
でそれで結構勝ってたのが、なんかそれがペロってめくられて、
うん、
ああ俺の枠乱の資料がって言って、で負けて取られて、ちょっとめちゃくちゃ熱かったですよ
ね。ああ、確かに強い選手を取られて抜けて取られるっていうのはなんかちょっとね、若干システムに改良が欲しいですけど。まあ熱いでしょうね。
そうで、あの頃そのどれがコモンでどれがレアとかもあんまり知らなかったんで、
うん、
枕の資料はアンコモンなんですけど、
うん、
なんかこれはいいカードだなと思って。
はいはいはいはい。あの当時やっぱそのシングルで買うとかあったんですか、こう高いとか高価だとか。
いや、そのアンティやってた頃はもう本当にやり始めの頃だったんで、
あ、そういう文化はない。
シングル売りなんていう文化があるなんて知らなかったですよね。
ああ、なるほどね。わかりました。ワクランの資料かわいそうということで。今日もね、でも、ぼちぼちかなと、新春金ビルボドゲ雑談なんですけど、はい、まあ、取り留めもない話をしてきましたけど、
はい、
最後にあとちょっとお便りのコーナー、DM の方でいただいたバージョンっていうのを少しだけ入れさせていただいて、
はい、
その後、新春一発目になるのかな？ホットゲームインマイヘッズ。
はい。
はい、こちらで、そうですね、今日の この新春ボドゲ雑談は締めようかと思います。はい、そしたら、ここから、改めまして、お便りのコーナーです。じゃあ、こちらから行こうかな。あ、これは、もう、カウントは1通でいい気がするな。おしゃさりネーム、ウェルテクスタマさんから、ありがとうございます。
ありがとうございます。
年末スペシャルにて、お便りキングの称号をいただきましたということで、はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
このようなありがたいお名前をいただき、感謝感激です。今年のお便りレースも頑張りたいと思います。今年の目標は、昨年の採用数が21通ということでしたので、今年は22通の採用を目標に頑張りたいと思います。なるほど。個人的には一番下の娘が今年3歳、その上が5歳になるので、今まで難しくてできなかったゲームもたくさん遊んでいきたいと思っています。おしゃさりの皆さんは今年の目標にしてるのは何でしょうか？今年のおしゃさりも楽しみにしてますので頑張ってください。ではでは、ということで、たまさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。まぁ、ちょっと不憫ですが、これはじゃあ一通扱いということで、さっきのやつと入れてね。
はい。
はい。どうでしょう、今年頑張っていきたいことだったかな、
なんかそれ目標。前回の新春スペシャルで喋ったような気もしますが。
まあそうですけど、まあ改めて、この、何ですか、七甲山を登って、
はい、
その後、こう、なんかやっぱ、そうですね、見えたものもあるんじゃないですか。
はい。やっぱり、年、毎年一作は新作を作ろうと思ってますので、
確かに。
はい。今年も、何か、
うん、
ピシャッとしたやつを作りたいなと、
ピシャッとしたやつ
思ってる所存でございます。
わかりました、楽しみにしております。そうですね、まあ、私は今年はね、なんかその一応お店の、なんていうかこう、事業かどうか微妙なラインなんですけど、ケンビルさんと一緒に九州でイベントやるっていうのが今年の一番楽しみなイベントなので、
うん、
6月にね、イベントやるんだっていうので、で、今までいろんなところでいろんなボードゲームの熱い人たちとこう、まあ、喋ったりコラボとかしてきたわけですよ。で、その今までのなんかね、みんなの力をオラに分けてくれみたいな、それがこう、九州に集まって、くれよみたいな感じで、まあ、まだだから実現してないんですけど、
うん、
それを実現できるといいなと、
うん
うん、思っております。だからもうね、もう実は去年の年末ぐらいからこう声をかけたりとかし始めてたんですけど、
うん、
僕はだからケンビルさんが地元なんで福岡、
はい、
地元係で、僕は全国のみんなに頭を下げる係っていうので、お願いします、来てください、お願いします、来てくださいっていうのをずっとこう言っていくということで、今年はそれがうまくいけばいいなという感じですかね。
それって、
はいはい、
その一般の告知ってのはいつぐらいから？
去年の年末にやるという話だけ、発表して、でちょっとまだ正確なものは聞いてないんですけど、1月末か2月頭ぐらいにはそのイベントの概要というか、ポスターとかが出る予定になっています。はい。でそのぐらいからこう応募したりとかして、あ、応募受付とかになるのかなと思います。
出店受付がそのぐらい、はい、1月
だと思います。ちょっと僕も一応運営スタッフで中の人なんですけど、
はい、
ちょっとその辺はいまいち分かっていないみたいな、
ほう、
まあ、場所が、開催する場所が、だから、ケンビルさんのお膝元の久留米からちょっと東に行ったとこで、萩市ってとこなんですけど、まあ、その会場の手配とか、そのあたりはもうお願いしてるので、はいはいはい。
で、なんか自分みたいなものでも出店ができる？
あ、もうぜひぜひ。まあ、ちょっと相談しましょう、また。多分もうちょっとしたら正確な部分が出てくると思うので、はい。まあ、もし聞いてる方で俺も出店したいんだみたいな方はお気軽にお声かけください。一応僕なんかそういうお声かけ担当みたいになってるので、逆にお声かけしてもらえたら、ぜひぜひお願いしますみたいな感じで。
っていうか、その平さんに声をかけないと出店できないんですかね、それともゲムマみたいに、その、
あ、受付の窓口も作るはずです。
募集しますみたいな
あ、そうそうそうそうそうそう。一応だから今現段階はプレ募集みたいな感じで声かけだけさせていただいているようなとこなんで、いやでもね、九州で言うたらなんですけどビッグネームというか、九州に来てくれるんだうひょーみたいな、その何ですか、ちょっとまだ確定じゃないんで明かせないんですけど、もう熱い方々が来てくれるかもしれないみたいな感じに今なってるので、いや楽しみですよ。九州勢迎え撃ちましょう。
そう、いやちょっと今気になったのは、
はいはい、どうしたんですか。
うんうん、タレさんが声掛けしてるのはショップ関係の人たち。
あ、今この段階ではメーカーです。で、だからこの後その、同人さんだったりサークルさんだったり、まあ、いろんな方に広く公募していくかなというところで、だからまあ、イベントの概要としては、だから、いわゆるゲムマだったら、その、企業ブースとか、エリアとかいうのあるじゃないですか。と、一般とあるわけですけど、やっぱ、まずは、その、イベントの外堀を固めるじゃないけど、まあ、その、企業の方を、まず、大体10ぐらいかなって今想定してるんですけど、ぐらいは、こう、なんか、ある程度固めてしまって、プラスもうどんどんその一般公募もしていこうという感じで。
じゃあまあ同人とそのメーカーが混ざってるみたいな、はい、
そうですそうです。ゲームマみたいに広い会場じゃないんで、もう同じ場所ですよ。同じ場所ですけど、まあ、ひとまずそっちから今お声掛けをしてるという感じですね。
なるほど、
うん、はい。ということで今年の抱負はまあそれを頑張るというところかなというところです。
はい、
はい、ということで、タマさんもぜひ、今年もね、チャンピオンを目指して頑張っていただければと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではもう一通だけこちら、おしゃべりサニバの皆さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
年越しそばは昼に食べる山梨のキラです。ということでキラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年遊んでみたいゲームはありますか。積みゲーでもいいですよ、未発売の期待している作品でもいいですよ。ということで、私は話題になってるのにやってないチョルキンを遊んでみたいです。ということで、キラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
チョルキンももうだいぶ経ちますけどね。
そうですね。
でもそういうのありますよね。僕で言うとブラス、
あ、
白ブラス、
あ、
未だに遊んでないですよ。
実は白ブラス自分も遊んでないですよ。
やりましょう。いや、やっぱめちゃくちゃ面白い。だってBGG でベスト5ラインには入ってるでしょ、確か。
なんか今もう黒よりもむしろ白の方が有名になってます
ね。いやもう圧倒的に白らしいですよ。だから現代に合わせてチューンアップされたみたいな。
へ
え。で、ちょっとわかんないですけど、まあまずは遊んでみないとなというところで。斉藤さんどうですか、今年。遊ばねばならぬみたいな。
自分も白ブラスかな。
本当ですか。ゲームオブチップスじゃなくて。
それはさっきやったし。
わかりました。じゃあ、
いや、いっぱいありますよ。
あるでしょう。
メモアル44の、
また。はいはい。
あれ2人ゲームなんですけど、マックス8人で遊べて、8人で遊んだりしてみたいですね。
それはだからもう本当、どうでしょう、イベントみたいなもんですよね、もう。
で、あれもう全然本当、ただ1対1のゲームなんで、2人で十分なのに、8人ってのは役割を分担するんですよ。お前は右側、お前は左側、俺はその作戦をみんなに伝える係みたいな。
へ
え。なんですけど、いや、なんかすごい面白そうだなと思って。
確かにまあ面白そうではある。右翼左翼とかね、中央は俺だとか。
そう。だから多分その味方がダイソーフレンドとか応援すると思うんです
よ、ね。
出ろ出ろみたいな
感じ。それやりましょうよ。なんかもう多分斉藤さん嫌いですけど、なんか日時を決めたりするの。募集してやりましょう、それは。今マダミスやるって言ったらみんなこうホイホイこうやるやるとか言ってくるんで、ちょっとマダミスをやるふりをするみたいな。メモあるなんとかっていうのがあってさみたいな。
じゃあとりあえずこっちにやそう。
そうそう。
メモあるかいみたいな、なんかふんわかしたフォントで。
あなたは生き残ることができるかなみたいな。 え、斉藤さんちなみにあれはやりましたっけ、キャプテンソナー。
やってないっす。
あ、それは愚かですね。キャプテンソナーこそ今斉藤さんが言ってたような楽しみがもう全て詰まってるゲームですよ。
あ、
4対4で、もう4対4がちょっとハードル高いときは3-3でもいいんですけど、うん、もうだから役割分担して、しっかりしろソナー長みたいなことを言いながら、すいませんとか、で、ちゃんと声がリアルタイムでこう聞こえてくるゲームなんで、
あ、
今度やりましょう。多分好きですよ。
あとあれもやってないんですよね、
なんですか、
同じようなウォーゲーム、戦争もので、何でしたっけ？
いや、わかんないですよ。そんだけじゃ。
主刑将校。
ああ、あれは、言ってるようなやつですけど、めちゃくちゃ軽いですよ。
うん。
うん、60分ぐらいで遊べるんじゃないかな。1時間ちょいぐらいで。
それも拡張まで買ってるのに遊べてないってい
う。うん、いや、僕も同じくです。あ、いや、メインは遊んでますけど、あれちょっと久しぶりにやりたいな。
うん、やりたいんですよね。
いや、面白いですよ。みんな、個別のデッキでね、こう、非対称でやるっていう。わ、うん、かりました。じゃあ、今年は、メモワールの8人戦をやるということで、
はい、
よろしいですかね。
はい。
はい。なんだかんだで30分で終わるとか言ってたのに、全然超えちゃった。はい。ということで、まあ、今のが、DM とかでいただいたお便りです。
はい。
もうじゃあサックでいきましょうかね、
はい、
これで、お便りを募集してますよということで、
はい、
番組ではお便りを募集しています。宛先はどちらかな、
はい、番組ではお便りを募集しています。ツイッターでハッシュタグおしゃさに、おしゃはひらがな、さにはカタカナでつぶやいていただくか、ツイッターの DM もしくはメールでお送りください。メールアドレスはおしゃべりさにば@gmail.com、 シャワー SHA です。お便りお待ちしております。
励ましております。それでは参りましょう。ホットゲームマイネット、誰かが仕掛けます。今日は誰だ、これ僕でいいんですか。
はい、タラさん
ね。俺だということで、新年一発目のホットゲームはこちらです。テレステン言葉のクローバー、どんどんどんどんどんどん。はい、ということでお願いします。言葉のクローバーということで、もう確か賞かなんか取ったんじゃなかったかな。なんか、表彰された的なやつですよね、これ。
あ、そうなんですかね。
なんか取ってましたよ、多分。
実は自分も前情報全然知らないんですよ、これ。
はい。ツイッターでなんか話題になってたっていうので、おじさん二人が時を同じくしてちょっと、そわそわして。で僕、ちょっとマイクに買ってて、で、なんだろうな、やっぱり、こじらせおじさんみたいなところで、そのパーティーゲームも別にいいじゃん、でもまあこれは話題だから一応買っとくかみたいな感じで買ってたんですよ。
うん、
やってみると、あら、びっくり、これはかなり良かったです。ものとしてはジャストワンとかああいうものに近いんですけど、うん、ヒントを出して、それを当てるみたいな、で協力ゲーム、
うん、
でみんなで、ハイスコアを目指していこうということなんですけど、まずね、ワードが書かれたカードっていうのがちょっと独特で、4正方形のカードなんだけど、4辺に言葉が書かれてるんですよね。でそれをランダムの向きでこう置いていきまして、ボードの上にね、
はい、
でそしたらなんかこう2つの言葉が隣り合うようになるんですよ。例えば宝と卵とか、
うん、
爪と壺とかで、何をやるかっていうと、その隣り合わせに並んだワードから、その二つのワードから連想される言葉を考えて書くと。で、考えて書いたら、その後、外すんですよね、カードをね。
はい。
そしたら分からなくなると。どこにどうカードが並んでたか。うん、で、カードを置いてた人以外の人がそれを見て、もう、ああだこうだ言いながら、いや、きっとこれはこのワードだからこうだろうつって、正解の状態に戻せたら点数がもらえると。
うん。
まあ、こういうゲームになります。これはね、なんだろうな、ちょっと僕の、持った印象ですけど、遊んで、まずめちゃくちゃ面白かったんですよ。うん、で、ジャストワンって、だからみんなが出したヒント被らなかったらいいよってやつで、それを見て当てるじゃないですか。
うん、
当てるところが、だから逆の図式になってるんですよね。一人が、その膨大な情報をもとにヒントを出して、で、一人以外のみんながそのヒントをもとに議論して、当てる、
うん、
なんかね、難易度としてはジャストワンより難しいと思うんですよ、
うん、
言葉を考えるのも難しいし、その推理するのも結構もうね、議論がめちゃくちゃ熱いんですよ。 そんなわけないだろうが、これはこっちだろうが、バカ野郎とか言いながら議論して、
そんない
やもうね、僕があのヒントを出す側のターンの時に、
うん、
僕以外の3人が20分ぐらい議論してて、
そんなに
このクッションっていうのは多分ハイジですよとか言って、え、あのアルプスのハイジにクッションなんか出てこないじゃん、いや出てくるだろうがとか言っていやで僕は内心そうそうそうハイジクッションそうそうまっちゃん頑張れみたいな、そのまっちゃんがね、あのこの前半にも出てたんですけど、
はい、
あの僕の出したヒントをクリティカルに読み取ってくれてるんだけど、後の二人が余計なことばっかり言うんですよこの、あの僕後悔と日曜日っていうのでヨットってヒント出してたんですよ。まあまあわかるじゃないですか。
はいはい、
知ってればね。
はい、
でそれなんか、ね、でもね、これよくできてるのがこのくるくるカードを回せるんで、違うワードをいろいろ試してみるんですけど、
うん、
なんかも何を思ったか、あのビジネスっていう言葉を入れて、これはきっとビジネスヨットですよとか言い出すんですよ。ビジネスヨットってなんで、いやで、なんか納得し始めてるんですよみんな。
へ
え。そうか、ヨットは確かにビジネスヨットだから、ビジネスヨットなんかねえだろうって僕は内心こうめっちゃ笑ってるんですけど、喋っちゃダメなわけですよ、表情にも出せないから、プルプルプルプルみたいな、
なんだビジネスヨット、
いや今聞いたら何言ってんだと思うでしょ、
うん、
でもその時議論してる3人は結構大真面目に、ああビジネスヨットねとか言ってるんですよもうおかしくておかしくて、
あ
だからそのなんとかこじつけて、そのなんか平さんならこうやってヒントを出すでしょうきっととか言いながら話し合って、3人で議論して推理するところがやっぱりジャストワンとの大きな違い
なのかな、
なるほど、ね、だからより会話が盛り上がるんですよね。
うん、ジャストワン答えるのは1人ですもんね。
そうです、だから面白さの種類が違うんですけど、よりそっちの答える側の盛り上がりっていうのがすごいあるなという感じで、いやこれは面白かった。あの20分間議論してたのはもうそのいやもうずっと面白かったけど、人によってはちょっとそこデメリットにもなりうるとは思うんですけど、ちょっと時間区切ってやってもらってもいいですし、いやちょっと勘違いしてる人たちを旗から見るこの無言の状態でも面白いっていうのがかなり良かったですね。
なんかちょっとクロスワードパズルっぽいところもありますよね。
あ、なんとなく言いたいことは分かります。この言葉の組み合わせだったりとかね。でこれよくできてるのがね、なんかその、正方形のカードに言葉が4辺に書かれてるわけですけど、あのこれを回して向きを変えて試していくんですけど、反対側にある言葉が悩ませるような言葉になってたりするんですよ、
うん、
時々。なんかそれこそ航海の時はね、あの船の航海ですよ、航海と釣りだったかな、が反対の海辺に書かれてて、でそれをくるくる回したりするわけですよ。で、うん、回すと違う言葉がピョコンと出てきたりして、
うん、
いやでもバスと壺で夜とかはないだろうとか、
うん、
この2つのワードであなた出しますか、このなんか日曜日という単語をとか、
うん、
いや確かにないねとか言って、だからやっぱそこのあたりでよりなんだろうな、話し合ったり頭を使って推理したりっていうところがゲーマー的にはすごく美味しいのかなということで、うん、そうですね、ゲームの系統としてはジャストワンとすごく近い、協力ゲームのワードゲームというので近いんですけど、全然違う面白さがあるゲームだなというところで、パーティーゲームってもうこじらせおじさんなんでもういいかなとか思ってる時期あったんですけど、
はい、
これはちょっとそういうおじさんにも遊んでほしい新機軸のなんかワードゲーム、
うん、
どっちかというと推理ゲームって考えてもらった方が、うん、ワード推理ゲーム、
あ
ー方がなんか抵抗なく理解できるんじゃないかなと思います、
うん、
はい、ということで新年一発目のホットゲームインマイヘッドは言葉のクローバーでした。ぜひ遊んでみてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、斉藤さんも遊びましょう今度。
あ、はい、やりましょう。
はい、じゃあ終わっていきましょうよ。
はい、じゃあ聞いてくださった皆様ありがとうございます。
あらます。
喋っていたのは T 斉藤と
サニバータイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。